2番トピックス。町の話題や最新ニュースをピックアップしてお届けします。金剛は8台あります。 2-1 ブランドメッセージ。子育てするなら大都市よりも大東市。ブランドメッセージに関する取り組みを紹介します。自然の中で思い切り遊ぼう。キャンピー大東。キャンプは子どもの自立心や協調性を育てると言われています。キャンピー大東は子ども連れだけでなく、ソロキャンプや初心者にも優しいサービスが盛りだくさんのキャンプ場です。子どもが成長しながら思い切り遊べる場所はないかな？お母さんと2人の子供がパソコンの画面を見ているイラストが載っています。大東市なら辰馬にあるキャンピー大東がおすすめだよと大東。キャンピー大東、場所は辰馬1846。 QR コードが載っています。おすすめポイント。自立心・協調性を育てるキャンプ体験。高校生・大学生のリーダーと一緒に小中学生が楽しめるキャンプを開催。キャンプリーダーを目指す人には講習会もあります。家族でクラフト体験、木の実クラフト、ろうそく作りなど、作ったものが記念として残せるのも人気の理由です。バーベキュー&オリジナルスパイス作り。複数のスパイスを合わせて世界に一つのスパイスが作れる体験型バーベキューコース。必要な道具と食材は用意されているので手ぶらで気軽に参加できます。初心者も安心の設備。アーチハウスという冷暖房完備の建物で宿泊することができます。テントサイトでは電源が利用できる場所やお湯が出る水道もあります。焚き火体験も人気です。写真が載っています。たくさんの人たちがキャンプファイヤーを囲んでいる写真など6枚です。おすすめイベント。家族向けのイベントと子ども向けのイベントがあります。家族向けのイベント。1. 親子ハイキング。日時11月1日、来年1月10日、3月7日、いずれも土曜日です。2. お味噌作りを楽しむ会。11月30日、日曜日。詳しくは、5番催しの17ページでお知らせしています。子ども向けイベントはアウトドアスクール落ち葉で焼き芋、11月24日休日。QR コードが載っています。問い合わせ。青少年協会。電話 874-5165。 2-2姿勢思考70周年記念動画出演者募集。クオカードプレゼント。来年4月1日に姿勢思考70周年を迎えます。70周年を記念して市の歴史や取り組み魅力を紹介する動画冊子を制作します。そこで動画写真にて出演していただける人を募集します。市の魅力を市民の皆さんと一緒に発信することで、住み続けたい、訪れてみたいと選ばれる街になることを目指します。対象、次のすべてを満たす人。1、市内在住在勤在学者。2、11月10日、20日、24日、29日、30日、12月3日のうち いずれかの日程で撮影に参加できる人。内容、グルメ、観光、子育て施設、市の施策などの大東市の魅力を紹介してくれる人。撮影した動画写真は市公式 YouTube や Instagram に投稿します。親子、家族、友人同士での応募もできます。出演者には交通費として500円分のクオカードをお渡しします。駅を拠点に観光スポットを紹介した動画公開中の QR コードが載っています。動画に出演した市民レポーター池原さん。撮影はとても楽しかったです。生まれ育った大好きな大東市の動画に出演できて、いい思い出になりました。申し込み、応募フォーム。応募フォームの QR コードが載っています。この事業は株式会社 J:COM ウエスト北河地局に委託しています。応募者多数の場合は抽選です。問い合わせ、秘書広報課、870-0403。2-3、ちょっと散歩で、浦住の動画紹介されます。蝶は、長い短いの蝶です。市長が自ら町を案内する J:COM のテレビ番組、ちょっと散歩の撮影が行われました。テーマは、大東市には知られざる魅力がいっぱいです。住の堂周辺が紹介されます。お楽しみに。散歩中の写真が3枚載っています。J:COM チャンネル。放送時間、10月1日水曜日から31日金曜日。月曜から金曜日午後5時と土曜日曜日午前8時です。番組ホームページの QR コードが載っています。問い合わせ、秘書広報課、870-0403。 2-4、夏の危険な暑さから身を守るシェルターの増設。市は熱中症対策のため、日本郵便株式会社と指定暑熱避難施設の提供を目的とした協定を締結しました。熱中症特別警戒アラート発表時、市内の郵便局14箇所をクーリングシェルターとして開放し、熱中症予防に活用いただけます。協定を締結した時の写真が載っています。問い合わせ、地域保健課、874-9500。 2-5、子ども誰でも通園制度を開始。来年4月から保育所認定こども園などに通っていない子どもが対象施設に一定時間通うことができる新たな国の制度が始まります。保育士や同年代の子どもと関わることで豊かな経験を得ることができ、心身の成長に良い影響を与えることが期待されています。市では今年度から試行実施します。利用を希望する人は登録してください。利用申請開始、10月20日月曜日。対象施設、あすなろこども園分園、上さんが保育園、蓬莱幼稚園、四条縄手学園大学附属幼稚園、若竹保育園。対象、次のすべてを満たす子ども。1、生後6ヶ月から満3歳未満。2、保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所、企業主導型保育事業所などに在籍していない。3、子ども・保護者ともに市民。利用時間、子ども1人当たり1ヶ月10時間まで。利用料、1時間300円、 給食・教材費など必要な場合があります。利用方法。1、ホームページにある電子フォームから申請。2、市から認定通知書と国の予約システム、子ども誰でも通園制度総合支援システムのアカウントを受け取る。3、予約システムにログインし、利用したい施設に面談予約。4、面談終了後、予約システムから利用予約。QR コードが載っています。問い合わせ。保育幼稚園グループ。870-0474。2-6。スマイルメッセージツリーの協賛者募集。今年のスマイルミネーションのテーマは、光の演出が街と人を優しくつなげ、市民や企業とともにみんなで作るイルミネーション。みんなで作る取り組みの一つとして、スマイルメッセージツリーを設置します。協賛いただくと、ツリーにメッセージプレートを飾り付けることができます。寄付金5000円ごとに1枚。ツリーの大きさは幅約 2.2 メートル、高さ約5メートルです。飾り付け期間、11月29日土曜日から12月25日木曜日まで。場所、JR 住の堂駅前デッキ。申し込み、10月17日までに申し込み書に必要事項を記入の上、郵送、ファックス、メール、電子申請。市から決定通知書と振込用紙を送付しますので、入金してください。手数料無料です。ただし、定員になり次第終了します。QR コードが載っています。問い合わせ。観光振興課。電話 870-0442。ファックス 870-0907。メールアドレス観光kanko@city.daito.lg.jp。 2-7、国民健康保険証などの一斉更新。11月1日に国民健康保険証及び資格確認書の一斉更新を行います。健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードを持っている人には、資格情報のお知らせ。医療機関でマイナ保険証が使えない場合に、マイナンバーカードと合わせて提示する書類を普通郵便で。持っていない人には、資格確認書を簡易書留で送付します。送付時期、10月中旬から下旬。同一世帯内に資格情報のお知らせと資格確認書の対象者が混在する場合、別々の封筒で送付します。問い合わせ。保険年金課 870-0521。 マイナ保険証提示にご協力を。10月1日からマイナ保険証を活用した救急活動の実証事業を行います。救急要請時、マイナ保険証の提示を求めることがありますので、ご協力をお願いします。QR コードが載っています。問い合わせ。消防本部警防課 872-2345。 2-8、産業経済室。ここが腕の見せどころ。あまり知られていないけれど、実はここがすごいんですというさまざまな取り組みを紹介します。大東市の魅力が全国へ。ふるさと納税府内2位。寄付額は過去最高額の31億9000万円。全国約1700自治体の中で71位、府内2位でした。 令和3年度から約 1.3 倍に増え、現在も最高額を更新し続けています。寄付金の活用事例。1、末広公園の老朽化した遊具を障害の有無や年齢にかかわらず一緒に遊べるインクルーシブ遊具に改修。安全に楽しく遊んでもらう環境を整えています。2、国史跡飯盛城跡や戦国武将三好長慶の PR など歴史を学び誇りを感じられる町づくりに活用しています。その他にも市民の安心子育て魅力あふれる歴史など応援していただいたふるさと納税の力で実現しています。末広公園のインクルーシブ遊具の写真が載っています。問い合わせ、産業経済室、870-4013。これで2番トピックスを終わります。
3番、市民レポーターが行く彩りレポート。市民レポーターが取材した地域の話題を紹介。市公式インスタグラムの QR コードが載っています。いろんな仕事を体験。ワークワクインライブラリ南郷。7月26日ライブラリ南郷にて、虫コナーズを組み立てよう、名刺を作ろうの様子を取材しました。初めての体験に子どもたちは皆一生懸命に取り組んでいました。写真は4枚、一つ一つ丁寧に組み立てていきます。虫コナーズの組み立てでは、講師の女性の手元を真剣に見つめる子どもたちや保護者の写真と丁寧に組み立てている写真。名刺作りでは、制作中の写真と将来の夢を書いたオリジナルの名刺の写真。取材、市民レポーター森川康夫。白い煙に興味津々。ドライアイスで遊ぼう。8月17日、市立公民館にて。実験を通してドライアイスについて学びました。子どもたちは積極的に参加し、楽しく勉強している姿が印象的でした。写真は3枚。もくもく冷たい。実験って楽しい。先生の手元を真剣に見つめたり、自分たちで楽しんでいる写真です。取材、市民レポーター森川康夫。プロペラが回ると大興奮。夏休み親子教室。備長炭で電池作り。8月19日市民会館にて。難しそうに思われた内容でしたが、説明が分かりやすく、参加者は楽しく学んでいました。備長炭電池が完成してプロペラが回った時には喜びの歓声が上がり、とても盛り上がりました。夏休みに親子でとても良い経験ができる教室だと感じました。写真は3枚。自分で作った電池でプロペラがぐるぐる。親子で制作中の写真と出来上がったのを持っている笑顔の子どもの写真が2枚。取材、市民レポーター畑中祐樹。全身でアートを表現。小杉源太アート体験。8月21日、野崎青少年教育センターにて。たくさんの子どもたちがバケツドラマー、シウタさんのリズムに合わせて、 一緒にライブイベントを楽しみました。たくさんの絵の具にまみれて、頭から足元までカラフルに染まっている姿がとても印象的でした。写真は4枚、絵の具まみれで夢中、全身を使って表現。どの写真もまさに絵の具まみれの子どもたち。これらの写真からも子どもたちの声が聞こえてきそうです。取材、市民レポーター竹重俊成。仲間と協力し全力で楽しむジュニアリーダーサマーキャンプ。8月5日から8日、キャンピー大東にて。年4回開催される中でもメインとなる3泊4日のキャンプです。ジュニアリーダーを中心とし、班に分かれての自炊やクラフト、キャンプファイヤーを行うなど、今年も大盛り上がりでした。写真は4枚。さまざまな野外体験で思い出作り。1枚目と2枚目はリーダーと子どもたちが拳を振り上げ、えいえいおう、楽しむぞでしょうか、頑張ろうでしょうか。3枚目と4枚目は料理やクラフト、それぞれの班での活動の様子がわかる写真。取材、市民レポーター上田明日香。夏の思い出に、手持ち花火大会。8月23日、アクティブスクエア大東にて。元小学校のグラウンドを活用して、誰でも手持ち花火が楽しめるイベント。中には、初めて手持ち花火を体験する子もいて、みんなで夏の風物詩を楽しみました。写真は4枚。キラキラきれい。思い出が増えたね。お母さんと一緒に、多分初めての花火の幼い子。誰かの花火から火種をもらってるのかな。ちょっと大きな女の子。僕のを見てと言ってるかのような男の子。両手に一つずつ持って楽しんでる、もう少し大きな女の子。それぞれが手持ち花火を楽しむ写真です。取材、市民レポーター斉藤純子。これで3番彩りレポートを終わります。